こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間がやってまいりました。お話ししてくださるのは三田警察署の柳田副署長です。お待たせいたしました。
こんにちは。
こんにちは。
三田警察署副署長の柳田です。
どうぞよろしくお願いいたします。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。なかなか暑い日と、それからお天気がざっと雨が降ったりと、ちょっと落ち着かないところですが、この1週間の三田はどんな様子だったのか、まずはご紹介いただけますか。
はい、わかりました。
お願いします。
この1週間ですね、はい、まず道路交通法違反の検挙ということで、はい、事故の不申告、の検挙ということで、これは7月の12日にこのスーパーの駐車場で出入り口のゲートバーです
ね、ありますね、はい、
あそこに自動車を接触させる事故っていうのを起こしたのに、届け出することなく、その場を立ち去った運転手っていうのを検挙しましたということなんですけれども、駐車場内の事故三田市すごく多くてですね、結構止まってる車に当たったり、であとポールとかですね、はい、このゲートバーもそうなんですけど、こうバックしててコツンと当てたり、前進んで当てたり、巻き込んだりと、
はい、
本当にすごく多いんですけれども、
あ、そうなんですね、
それを、ちょっとぐらい、これぐらいだったら大丈夫かなみたいな感じで、そのまま行ってしまうと、ちょっとそのゲートバーだったら折れてたりとか、するとあそこ絶対カメラついてますから、
そうですね、
すぐ誰が当てたか分かるので、ちょっと当たったかなとか思ったらですね、迷わず警察に連絡していただければ、そんな大事にはなりませんので、
あ、そうなんですね、
はい、よろしくお願いいたします、
じゃあその駐車場の管理されているところではなくて、もう直接その場で、
そうですね、
警察署の方にお電話すればいいということですね、わかりました、
管理されているところに届け出ても結局は警察を呼ぶことになると思うんです、
ね、そうなんですね、はい、わかりました。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
で、次はこの空き家に対する空き巣が発生しております、はい、これはですね、もう今年の3月ぐらいからまだ訪れてなかった空き家に、たまたまうちの方が、来られた時に、吐き出し窓が割られて室内が荒らされていたというのが分かったよというような、で、前々からちょっとこの空き家の空き巣というのはよく出ててですね、大体ご両親が亡くなられた後に、ちょっと家が空いてて、でたまに風を通しに来られるとか、そういうところのうち結構あるみたいなんですけれども、そういうのを狙った空き巣っていうのがありますけど、やっぱり防犯カメラとかあんまりついてないんでですね、空き家なんかは
ですね、
近所の方でですね、不審者を見かけたりとかした場合は、警察に連絡するようにお願いいたします。
はい、わかりました。不審者といってもなかなかね、テレビのドラマのように見るからにって方は
ほっかむりしてっていう人はいないんでね。
そうですね、
はい、見かけない人が行ったり来たりしたりとか、家を覗き込むようにキョロキョロしてるとかですね、そういったちょっと普通の人がしないような行動をしてたらですね、ちょっと参考のためにも警察に連絡いただければパトロールいたしますので、
ありがとうございます、なんかこう間違ってたらいけないと思ってちょっと躊躇するとこありますが、 そうですね、そのあたりはいかがでしょうか。
結局、全然関係ない人の時もあるんですけども、私たちもいきなり行って犯人扱いしませんので、それよりも呼んでいただければ、パトロールにもなりますし、
そうなんですね、
他の犯罪ももしかしたら未然に防げる可能性もありますので、遠慮なさらずに呼んでいただければいいかなと思います、
ありがとうございます。わかりました。続いては、
はい、次は万引き被疑者の検挙ということで、これはもう7月13日に、万引きが2件ありまして、別々の犯人ですけれども、2件とも検挙いたしましたということで、これはいずれも食料品をですね、スーパーなんかのズボンのポケットに入れて、払わずにお店の外に出たのをですね、店員さんであったり、警備員さんがポケットに入れるのを見てて、で、お店に出たところで声をかけて、で、警察に通報したというものです。これ万引きもたまにあるんですけど、やっぱり今も防犯カメラとかがすごくしっかりついててですね、また画像も鮮明なんですよね。
はい、
だから まあね、誰もがするとは思いませんけれども、まあ、出来心でやったとしても結構捕まる可能性が高いのでですね、はい、そういうのがないようにしていただきたいのと、まあ、不審な人を見かけたらですね、はい、まあ、警察に言いにくかったらお店の人にでもですね、言っていただければお店の人が防犯カメラで確認したりもできますんで、
はい、
もし買い物中にちょっとこの人が変だなと思ったらですね、お店の人にでも名乗り出ていただければと思います。
はい、わかりました。
はい、で、そうそう、不同意わいせつ事件被疑者の検挙ということで、ちょっと検挙が続きますけれども、はい、これは7月14日の朝7時40分ぐらいですね、まず三田駅、新鉄の三田駅に停車中の電車の中で、まあ、女性のお尻を触った男っていうのを、まあ、現行犯逮捕しました。
はい、
まあ、これはお尻を触られた女性が逮捕したんですけど、
すごい
勇気ある。
そうですね、はい、
なかなかね声上げれない、
そうなんです、
被害者の方もいられると思いますけれども、この方はお尻触ったでしょうと、いうことで相手を問い詰めて、で、まあ、周りにでそれを見てた人もですね、手助けしてくれて
協力があって、
はい、で、まあ、駅員さんのところに連れて行ったということで、まあ、無事に検挙できております。
はい、わかりました。
はい、で次はこれはひき逃げ事件というのが7月14日の朝方にありまして、
はい、
これは7月14日の7時35分ぐらいの発生になるんですけれども、
はい、
三田市の下里付近の道路でですね、これ道路の側溝に座って、まあ、農作業中の男性の背中に、まあ、車が接触したまま、救護することなく走り去ってしまったよっていうような事案なんですけども、これ引かれた人はですね、側溝に足を入れて道路に背中を向けて、はい、畑の方を向いて農作業、ネットを直すかなんかしてたわけです
よね。はい、なるほど。はい、
で車からしたら多分見えてないんですよね。
ちょっと見えづらいのは確かですね。
で、車も火ぶつかればわかると思うんですけれども、おそらく背中を押すような当たり方っていうか、多分どっかが擦ったぐらいの、
はい、
でその勢いで前にちょっと倒れてしまってお腹をちょっと打ちつけたみたいな、
は
い、そんな感じの事故なんですが、
はい、
まあ、車の方が気づいてない可能性もあるんで何とも言えないんですけれども、道路で作業されるときですね、
はい、
あまり見にくい位置で作業されると車の方も見えなかったらドーンと突っ込んでくる可能性もあるんでですね、
はい、
同時にも道路で作業するときはできるだけ目立つような格好であったりとかですね、まあ、何かちょっと自転車でも置いて、
そうですね、身を守るようにですかね、
まあ、そういうふうにしていただきたいなと思います。
はい、走る側もあまりスレスレに速攻スレスレに走るというよりもちょっとそのあたりは余裕を見た方がいいかもしれませんね。
そうですね、特に大きな道はねあれなんですけども、どうしても1本入ってしまうと結構細い道というか、ね、多いんで、
そうですね、
この3台もね、
はい、
気をスピードの出し過ぎと、
はい、
他にも気をつけていただきたいなと思います。
はい、わかりました。
次はと最後になるんですけども、これは今週は車上狙い事件の発生ということで、
はい、
これまあ車上狙いって皆さんイメージされると車の中に取られるっていう、はい、これは7月15日にお店の前に止めてた自転車のカゴに入れてたリュックサックが盗まれるという被害があったということで、
はい、
一応警察の統計上自転車も車両ですんで、
そうですね、
そこから物を取るっていうのは車上狙いが入ってきます。
はい、
でまあ、この方リュックサック、まあ、持って 入らなくても誰も取らないだろうと思って、まあ、1時間弱ぐらい、
そんなに長い時間ですか。
そうですね、リュックサックを自転車のカゴに置いたままお店に入って、で出てきたリュックサックがなかったっていうので、まあね、サンダーでは珍しいんですけれども、やっぱり自転車の前かごとか後ろかごに荷物を置いておくと、まあ、これはスーパーで買ったものであってもですね、結構帰ってきたらなくなったりもするんで、誰も取らないっていうのは、まあ、完全にね、性善説というか、
そうですね、
守るためには重くてもちょっと持っていっていただくと、いうことを心がけていただきたいなと思います。
はい、わかりました。
ありがとうございます。
じゃあまずはこの1週間振り返って内容をご紹介いただきました。はい、では今日はどんなお話がその後ございますか。
はい、今日はですね、ちょ先週にも少しお話しさせていただきましたけれども、はい、ゲリラ豪雨に対する注意喚起ということでちょっとお願いしたいなと思います。
はい、
まあ、この前も台風、近畿にはあんまり関係なかったですけども、台風来たりとか、どうしても雨が続いたり、激しい雨が降る季節になってきましたので、ちょっとご紹介させていただきたいなと思います。はい、この三田市内にはですね、8箇所アンダーパスと呼ばれる、まあ、言ったらちょっと 低くなってて下をくぐるような道ですね、
はい、
がありまして、こう集中的に雨が降るとその冠水する恐れがやっぱりあります、でこの白河町のアンダーパスっていうのは、まあ、あの上の方から言いますと、まあ、下伊沢にある、まあ、JR の高架下とか、はい、東の上の JR の高架下、まあ、全部大体 JR の高架下なんですけど、あ、はい、であと福島に人1箇所と、
はい、
あ福島は2箇所ありますね。福島って言ったら新三田駅の周辺ですね、はい、で新三田駅の、北側に小さいのが2箇所と、新三田駅の南側にあの大きい、はい、片側2車線ぐらいある大きさですね、はい、アンダーパスがあります、
はい、
であと川除けって、はい、どっちかというとあのこの三田警察署の近くですね、はい、の、 あのアンダーパスと、あと三輪の、はい、高架の歩道ですね、 JR の高架の歩道と、で中町に一つ新鉄の高架になるんですけれども、はい、これはということで8つあります、
はい。
でまあ、先日あの7月の8日にあの三田市内であの1時間の雨量が観測史上最大の93ミリぐらいを記録するっていう大雨が、
そうだったんですね、
はい、すごい雨が集中的に降りましてですね、
はい、
まあ、その時あの三田市内であの4カ所アンダーパスが冠水しました、で他にも道路が流域したり、まあ、短時間に、まあ、三田市内が結構交通が大混乱、
そうだったんですね、
はい、ってしまいまして、はい、でもこの冠水した4カ所のアンダーパスっていうのはですね、まあ、下伊沢のアンダーパスがこれが車1台が浸水、
あ大変でしたね
でこの新三田駅の南側の あの大きいアンダーパスですね、
はい、
あそこもあの水が溜まりまして車2台が浸水、
あこれも大変だったんだ、
で川除けのアンダーパスはもう1台浸水したんですけど、これはもう閉じ込められてですね、
中にいらしたわけですね、
あの水の水圧で開かなくなるんですね、
そっか、はい、
だからそこまだ警察官とか消防の方とかで何とか救助しましたけれども、閉じ込めがありました、
はい、
であと新三田駅の北側 あの福島のアンダーパスでもですね、車1台が浸水して閉じ込められるというような事例がありました、でこの下伊沢のアンダーパス以外の残り の, あの7カ所のアンダーパスっていうのは、はい、一応あの道路管理者、まあ、ここで言ったら三田市になると思うんですけれども、はい、指導なんでこれが排水ポンプっていうのを設置してくれてるんですけれども、まあ、あの短時間に雨が溜まってしまうとですね、排水ポンプの排水が追いつかないっていうので車が通れなくなってしまいましたね、はい、この時もでアンダーパスの浸水以外にも、まあ、道路が隆起した状況によってです、ね、大きな水たまりが道路にできたりとかですね、であの車がの通行が困難になったりっていうので、うん、まあ、いろんなあの災害が発生いたしました、
そうだったんですね、
はい、でこの大雨の影響で、まあ、JR なんかが運休になったりすると今度踏切が開かなくなったりもしましてですね、
わーそうですか、
いろいろとあのやっぱり交通が混乱して、はい、来るんですけれども、まだ踏切が開かないからといってちょっとアンダーパスの方を通るっていうのだけはちょっとやめていただきたいなと、
ね、焦る気持ちはね分かりますけれども、はい、危ないですね、
こうやっぱりねあの普段通ってる道でも、
はい、
あのあこれぐらいの 水溜まりだと通れると思って突っ込んでみると思いのほか深くて、はい、まあ、あの深すぎるとも車止まってしまうんでですね、あのそれで動けなくなってで、まあ、水の水圧で出れなくなるっていうようなことがありますんで、
はい、
あの気をつけていただきたいと思います、まあ、この夏の時期っていうのは、まあ、天候が不安定でですね、まあ、一時的になんか激しい雨が降るっていうことが、まあ、よく予想されてるんです
けど、そうですね、
まあ、そんな時にですね、まあ、帰り急ぎせずにですね、
はい、
まあ、雨が止むのを待って帰ったりとか、
ま
あ、天候落ち着くのを待って運転するとかですね、
はい、
であとアンダーパスを通行する時も、まあ、ゆっくり進んでアンダーパスの様子を見てですね、
あ一気に行くんではなくてね、
はい、一気に行くとそのまま水たまりにドボンなん で,
そうです、ね、
ちょっと様子を見ていただいたら無理やなと思ったら、はい、ちょっと引き返していただくというようなことをちょっと気をつけていただきたいなと、まあ、思います、
はい、
まあ、この警察もできる限り交通規制などしてですね、まあ、皆さんに危険が及ばないように頑張りますけれども、やっぱ警察の人員にも限りがありますので、あの同時多発的に災害が発生するとどうしても手薄な場所ができてしまいます、まあ、まずは自分の命は自分で守る意識を持つようにお願いいたします、
はい、わかりました、ありがとうございました。では最後にまとめていただけますか。
はい、まあ、今週あたりからあの学校も夏休みに入ると思います。
そうですね、
これまた夏休みになるとですね、まあ、平日でも昼間から子どもさんたちが外で遊んだりとか、まあ、中高生がまあ塾とか部活に行くんで自転車に乗って移動したり、
はい、
ということで人の流れが変わってきます、
はい、
で、まあ、昨日からあの兵庫県でも夏の交通事故防止運動が始まってますんで、はい、まあ、あのちょっと交通の流れも変わるということで、くれぐれも交通事故には気をつけていただけるようよろしくお願いいたします。はい、
この暑さでちょっと集中力欠かしてしまいますのでね、そのあたりはじっくりとあの真剣に運転の時には集中するようにしたいと思います。あ、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。ではまたこの1週間もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
失礼いたします。
はい、失礼いたします。
お話をいただきましたのは三田警察署の柳田副署長でした。三田警察オンラインでした。